まだ階段来てるんですよ。
あ、ありがとうございます。
はい。みろりさん。40代女性の方ですね。はい。
はい。
久しぶりのメールですね。ご無沙汰しております。みろりです。今回は階段とそうでないお話を聞いてください。メダカ先輩のお勤め先の話。これよく出てくる霊感のあるメダカ先輩の話ですね。
はい。
はい。当時、メダカ先輩のお勤め先の事務所ではマンションの一室でした。メダカ先輩のデスクのすぐ横には玄関からすぐには見えないようにパーテーションが置いてありました。デスクに向かって集中しているとパーテーションの方からふと視線を感じ、目を移そうとした瞬間、そちらを見ずとも、パーテーションの上の縁に、魔女の宅急便のポスターの機器のように、両肘を横に開いて顎の下に合わせた手の甲に、顔をね、顎の下に合わせた手の甲に乗せて、まあ、魔女の宅急便のね。
はいはいはい。
暇だなってやってる。
うん。
うん。
うん、
で、こちらを見ている、スーツの男性がいるのが分かったそうです。あ、女の子じゃないのね。
うん、怖、うん。
可愛いポーズをしてますけどね。スーツの男性、
うん。うん。
事務所内には他に人がいましたが、誰も気づいていない様子。メダカ先輩は無視してそのまま仕事を続けました。その男性はたびたび事務所に現れ、足だけ歩いているところを見たり、バーチカルブラインドをパラパラとなぞったりと、常連の方だったそうです。
うん。うん、
仕草は子供っぽいんだね。ちょっとこれ子供だったら座敷わらしって今だったら言われそうだね、うん。そのマンションにはもう一人別の見えない人がいました。メダカ先輩はタバコを吸うとき、非常階段に休憩することがありました。そこでいつものようにゆっくりしていたある日、コツ、コツと階段を上がってくる足音。その音を聞いた瞬間に、やばい怖いと思い、ダッシュで事務所に戻ったそうです。その後、出入りの業者の方と事務所で雑談をする機会があり、ちょっと怖い話になった際に、業者の方が、私さ、ちょっといろいろ感じる方なんだけど、ここの非常階段かなりやばいのいるから気をつけた方がいいよと言われ、メダカ先輩も怖かったことで、会社の方たちに共有していたので社員全員が戦慄したそうですと、
うん、
はい。次は階段じゃない話。
はい。
母のティーン時代のバイト。
いいね。
私の母は良くも悪くも深く考えないたちでカラッとした性格をしています。そんな母がいやいや話してくれた話です。まあ、そんな母でもってことですね、うん。母は16歳くらいの時、友達に誘われて、死体洗いのバイトに行きました。
おー、
来た。都市伝説、うん、来たこれ、
うん。
でも本当に実体験だもんね。
うん。
うん。1体3000円と聞いて、時給百数十円の時代だったため飛びついたそうです。向かった場所は九大病院、
うん、
九州大学病院ですね。
頭から、
うん、ね、やっぱ国立でしょ、
うん、
多分九大病院って、
うんうん、
国立でやってるっぽいもんね。あの
ドグラマグラの舞台ですね。
ああそうだそうだ、うん、なるほど、うん、まあ、大江健三郎もね、あれ、
ああそうだ
ね、東、あれはでも東大の病院じゃないんだっけ、どこ
だったっけ、海と毒薬事件の舞台でもあるよね。
あ、九大病院はね。
うん、あ、そうかそうかそう。
うん。
うん。
うん、あ、なるほど。九大病院って結構じゃ怖いところなんだね。
うん、うん、うん。なんかそういうイメージあるよね、うん、なんとなく、
うんうん。頭からつま先までしっかり隠れる防護服を着せられ、視界が狭くぼんやりとしか見えないゴーグルをつけられて、案内されたのは地下の薄暗い部屋。その部屋にはアルコールのような匂いの水が入った、プールに死体がつけられていました。死体を柄の短いデッキブラシのようなもので隅々まで磨いて、磨き終わった死体はストレッチャーに乗せるように言われました。16歳だった母はお給料の高さに飛びついたものの、死体を、まあ、はっきりとは見えないながらもね、ゴーグルが曇ってるから、
うんうん、
見るのも触るのも初めてで、お友達と2人でギャーギャー言いながらそれぞれ2体の女性の遺体を磨いたそうです。ギャーギャーギャーって
それすっごいさ、慣れたバイト長みたいな人にとっては、
うん、
あ、もうちょっと静かにやってくんねえかな、みたいな感じになってんだろ
う、ね。アーリンと高木レニさんみたいな感じでね。ギャーギャーって言いながら、それでもちゃんと磨いたわけで、したよね、
うんうん。
時間にして3、4時間だったそうですが、とても長く感じたと言ってました。まあ十分長いですけどね。3、4時間、
うんうん。
もう二度とやりたくないと思い、そのアルバイトはそれっきりだったそうです。お話は以上です。という。
あ、
うん、
まあ、さっきの前半のやつも面白かったけど、うんうん、やっぱその、 まあ、実体験とされている話、うん、その今の話、うん、まあ、興味深いよね。
ちゃんとここまで実体験として聞くのって初めてじゃない？
あ、僕ね、小学校の時の先生がね、やっぱりやったっつって。うん。
まあ、嘘だろ、それは。
まあ、うん、まあ、嘘だろって思うけどね。
うん。
だけど、うん。
こっちは実の娘に語ってるのかな。
まあ、でもわかんないよ、そのなんか、その前段階で変なバイトしようとしてるのをたしなめるために言ったのかもしれないね。
いやいやいや、最近話したんだよ、だって。
あ、そっかそっか。
これはもう、うん、あの 40代ですから。
うん、
まあだから、みのりさんは若い頃だったらね、あの野球、有名な野球選手と付き合ってたからね。
ああ、はいはいはいはい。うん。
あれ、下手したら未成年じゃなかったっけ？
う
ん。文春に売った方がいいのかな、この話。
やめて、
嘘。はい。
はい。何のために洗うの、まず。
まあだから、
うん。
なんかの不具合のあるご遺体だったんでしょうね。
そういうことなのかな。
うん。
ね
え。まあ、ベトナム戦争は、あれギリギリありえそうだよね。お母さんが今80代とかだったとしたら。
え、だって日本関係なくない？
は、だって、あの、ベトナム戦争の遺体を洗うっていうのが、もともとのこの都市伝説の。
そうなんだ。
まあ、もともとは朝鮮戦争か。朝鮮戦争のアメリカ兵の遺体を、うん、洗うのが、あれは、が、大江健三郎の死者のおごりだったっけ。
へぇー、ああ、それ知らなかった。
ベトナム戦争じゃないよね。朝鮮戦争だよね。多分、時代的には。
うん。あ、まあでも、なんかもっと詳しく。
もちろん、ご遺体、米兵の遺体が運ばれてきて、うん、まだベトナム戦争は確かにちょっとなんで日本に運ぶんだっていうところもあるけど、うん、朝鮮戦争だとしたら、まあ、まあまあわかるよね。一旦日本に運んで、綺麗にしてからっていう。
面白かった。
うん。
サンティライミです。
いや、ただどうせサンティライミなんでしょ。
いや、さっき4にしたじゃん。
さっき、でも、間違えて4にしたわけじゃん。話が4つあったからって。
うん、うん。サンティライミです。
サキスポさん。30代女性の方ですね、
はい。ありがとうございます。
は
い。あ、
この前、妹さんとご挨拶したかな。イベントに来て
くれた。あ、そうなんですね。
ミキスポ。ミキスポと。
はい。
はい。サキスポだったっけ？いや。まあ、同じか。姉妹だもんね。どっちだって同じだよね。あれ？でもこれ違う。吉田会長、この間は西浦和祭りお疲れ様でした。来てたんだ。
あ、
そう。声かけてくれればいいのに。これほんとつい先日ですよ。
はい。
はい。会長はキャンプにまつわる会談をされてましたよね。私も職場の女性の先輩 A さんからキャンプ場で起こった不思議な話をお伺いしたのでメールしました。
うん。
A さんは旦那さんとお子さん2人の4人家族です。休日にはみんなで出かけてキャンプへ行くことが多いそうです。今ではキャンパーですが、体験した当時はまだキャンプ初心者の頃のことです。その日は北茨城の花園オートキャンプ場へ向かいました。10月頃で暑くもなく寒くもない絶好のキャンプ日和。昼からバーベキューをして川で遊んで、日が暮れる時間帯に夕飯を食べ終えた A さん一家は暗くなる前にテントに入って、購入したテントのサイズを間違えていたことに気がつきました。テントはとても4人で寝られるようなサイズではなく、大人1人子供1人が横にあるのがせいぜいな大きさ。そこで旦那さんが仕方ないから2人ずつテントで寝る組と車で寝る組に分かれようと提案しました。 A さんはまだ小学生に上がる前の次女 B ちゃんと2人でテントへ寝ることに。2人でテントに入ってからしばらくするとなんだか室内が寒くなってきました。山で野宿してるわけだし、夜は寒いよね。と A さんは考えましたが、B ちゃんは寒さと狭さで耐えられなくなったのか、ママ、B ちゃん車で寝ていい？いいよね、もう車で寝るね。とテントを出て行ってしまいました。テントに残された A さんは、自分も車で寝たいとは思ったものの、車にはすでに寝るスペースがなく、諦めてそのままテントに寝ることに。寒さが強くなってきたテントの中は、なんと吐く息も白くなってきました。いや、これちょっと寒すぎない？と思いつつ、まあ、寒さの中になぜかうとうとしてきていると、急に近くで、スッと小さい音が聞こえた気が。あれ、これ何の音だろうと耳を澄ませて、やはり、スッ。あ、鼻息？ A さんは目を閉じてじーっとその音を聞いてました。すると、急に何か違和感が。あれ？誰か一緒に寝てる？ゆっくり目を開けて自分の胸元を見ると、 そこには黒髪の頭がありました。まあ、一瞬ハッとしたんですが、まあ、うとうとしたせいか恐怖心はなく、あれ、B ちゃん戻ってきたのかな、あ、鼻息これ B ちゃんのか、そう気がつかなかったなと、その頭を撫でながら、A さんは寝てしまいました。そして A さん翌朝、テントの外から聞こえる子供たちの声で目を覚ますと。ママもう起きなよと B ちゃんに起こされた A さん。あれ B ちゃんいつ起きたの、ママと寝たのに全然気づかなかったよ。B ちゃんキョトンとして。ママと寝てないよ。B ちゃん車で寝たよ。家族は寝ぼけて夢でも見たんじゃないのかと笑っていました。A さんはその時は本当に寒かったし眠かったしで混乱してたからきっと気のせいだと思ってるということだったんですが、 A さんが撫でていた頭は誰の頭だったんでしょうか。
ああ。
うん。まあ、頭を撫でるディテールは怖いですね。
うん。どんな感触だったんだろうね。
それは髪を撫でてる感触だったんじゃないですか。
いや、ちょっとべったりしてたみたいなさ。
ああ。髪質はね。
意識のうん感じとかさ。うん。ああ、これは怖いね。
おじさんなのかもしれないしね。スガッツさんのその髪質。
あれ結構僕サラサラですからね。
そんな傷ついた、うん、そんな傷ついたんですか。
いやいや、そんなことないけど。
ベタッとしてそうって。髪ベタッとしてそうって言って気が、傷つきました。
ええ、もうね、
うん。
これはね。
うん。
4。ディラインです。
こう。うん。
うん。
そ
う。想像するとめちゃめちゃ怖い、これ。
うんうん。
うん。
やっぱり階段を書き慣れてるだけありますね。
うんうんうん。
キャンプは行ってるんですか？
キャンプ？
うん。菅津さんは。
え、なんでなんで？キャンプなんて行かないよ。絶対。絶対に。
今にじゃないんだから。レベルスオブアナーキーの奴らじゃないんだから。ソロキャンプをみんなでやる。
この前さ。有名な。この前さ、豊洲のあたりでさ、
うん、
なんか埋め立て地がそう、キャンプ場みたいになってるよね。
若洲海浜公園とかなっちの。
あ、それかな、それかな、うん、なんかおしゃれっぽい感じに。
うん、
で、あそこら辺で、ね、車で通ったんですよ、うん。で、そのキャンプもさ、なんか多分、うん、お盆、とか、連休の時かな、
うん、
なんかさ、キャンプやってんだけど、混みすぎてて、
う
ん。
そうだね。混んでるね。私もよくたまに、よくてかたまに見かけますけど。
うん、めちゃめちゃこの、外で伸び伸びって感じじゃないんだよね。
うん。
うん。でも、パートナーちゃんがぼそっと、馬にさんこういうとこ好きそうだよね。
バカにしてんでしょ。
バカにしてんでしょ。だから、うん、まあでもさ、やれば面白いんだろうけどね。サバゲーとかもずっとやんなかったけど、面白いから、うん、面白いんだろうけど、あんまし、行く気になんない。
まあ、日野くんレベルになるとやんないだろうね、そういうところではね。
日野さん結構ガチっぽいじゃん、なんか。
ちょっと心配になるぐらい、あれ、こそちょっとソロキャンだけど、本当のソロキャンで、たまにはでも、他の人と行きなよってちょっと心配になっちゃうね、ツイート見てるとね。ガチすぎて。
火を燃やしていますみたいなツイートしてるじゃん。
今日の夕食とか。
そう。結構雨なんだ、それみたいな。だからさ、大丈夫かなっていつも思ってますけどね。
うん。熊に襲われたりとかね。熊がテントの中にとか写真ありそうだよね。
そうね。
腰まで食われたとか。
いやいや、ほんとね、安全第一でそんなやんないとね。
はい。
よくないです
ね。ソロキャンはそこら辺がちょっとね、まあ、特にクマなんか本当に今ね、里の方に降りてきてますからね。
なんかよく言うよね、それね。うん、
まあ、あとまあ、クマほどじゃないけど、うん、イノシシ。まあ、イノシシはもっと襲いかかってくるからね。
ああ。
絶対死ぬってわけじゃないけど。
うんうん。
でもまあ、危険は危険ですよね。
うんうん。ねえ、
うん。
気をつけてください、サキスポさんもね。
は？サキスポはテントなんか、キャンプなんかしないでしょ。
ああ、そうか。別にこの人、そうか。そのやってる人も気をつけてくださいね。うん、その階段の、ね、
それは絶対伝わらないんで。
よろしくお伝えください。
はい。ひき肉。30代女性の方ですね。これ最後のお便りかな。
はい。
はじめまして。ひき肉と申します。はい。いつも楽しくラジオを拝聴させていただいております。
うん。
うん。
もう不穏だよな。名前からしてな。
ミンチ。先日、ツイッターに不思議な DM が届きましたので、報告させていただきます。うん、以下、天才です。 これ名前読んじゃっていいのかな、は
い、
?DM。
いいんじゃないですか。
うん。
うん、
じゃあ読むよ。あ、でもアカウント、うん、あの、アカウントのアドレスか、アットマークは読まないでおくよ。じゃあ。
あ、はいはいはい。うん。
のっぽ。これ DM のね。のっぽさんから来た。
うん。
のっぽ、できるかなののっぽさんかな。
あの、僕がずっと口が聞けない人だな、気の毒だなと思ってた、のっぽさん。
わかんないけどね。のっぽ。ひらがなでね。かっこ、うん、高校クラブ。高校っていうのは口の空。うん、口って書いて、
航空かな、
航空クラブ。口って書いて、空は肉付きに空って書いて、はいはい、
うん、
口の穴の中みたいな話ね。
はいはいはい、
うん、だちょっと医学的な言い方ですかね。
うんうん、
航空クラブ。うん、ね。ゆきにゃん様。あ、そっか、ごめん、これは読んじゃいけない。
う
ん、
はいはい、
そうそうそう。めんどくせえな、めんどくせえな。ひき肉様、はじめまして。DM 失礼します。航空クラブ、動画クリエイターののっぽと申します。モデル依頼のお願いです。現在、一般モデルの皆様にご協力いただき、航空パーツがお好きな方向けのパーツ撮影を行っており、こちらのサイト含め50名以上のモデルさんにご協力いただいております。航空撮影と聞くとご不安に感じられる方もいらっしゃるかと思いますが、アダルト作品ではありませんのでご安心ください。歯科用チークリトラクターやミラーを使用しながらの撮影が主なので、イメージ的には歯科医院で撮影するような感じが近いと思います。匿名顔出しなしも対応可能です。各個編集いたします。撮影は私服で OK です。もちろん着衣のまま着替え不要で絡みも全くありません。メイクも自由。撮影時間は平均30分、長くても60分未満、かっこ1、2分前後の動画を数本で終了です。年齢、航空状況も不問でどなたでも大丈夫です。綺麗、汚いを気にされる方もいらっしゃいますが、十人十色、様々な作品を撮りたいと考えておりますので、ぜひご検討いただければと存じます。アクト費は撮影時間が60分未満でも、交通費込み、4000円以上は保証いたします。4。かっこ、最低料金、航空状況で上乗せ可能。ぜひ、よろしくお願いいたします。私はツイッターは基本ロム線でほとんど投稿しておらず、顔出しも一切していないので、なぜ私に来たのか謎です。確かに。不特定多数に送りまくっているのでしょうか。こちらの方、界隈では有名な方なんでしょうか。スガツさん、ご存知でしたらご教示いただけますと幸いです。まあ、行く気は、この依頼を受ける気はないけど、気になっております。以上になります。暑い日が続きますので、ご自愛くださいと。これは、つまり、スガツさんがやっているような、口の中の撮影を、4000円からで、女性に依頼をしていると。
はい。こいつさ、
溜めたな、溜めたな、はいはい。
これさ、すげえ迷惑してて。
いや別にいいじゃないですか、菅田さん以外にやってる人がいたらダメなんですか。
いやそんなのはいいよ別に、うん。そんなのはいいけど、うん、あのさ、これね、僕の方にも、6人から同じ問い合わせが来てるんですよ。
いやモデルさん、菅田さんと、あモデルさんじゃなくて。
違うんですよ。だからそれね、なんでかっつったら、はい、僕のフォロワー、僕をフォローしてくれる人に、
うん、
してくれてる女性に、
うん、
どうやら片っ端から送ってるんだよね。
のっぽが。
うん。あのね、僕はツイッターやってるじゃないですか。
はい。はい、
で、結構ね、まあ、大手を振って言うことじゃないから、あんま今まで言わなかったけど、
うん、
ちょっといくつか決め事を自分の中で決めてて、うんっていうのは、モデルさんは基本的にはフォローしたりし合わない。
うん。
うん。これなんでかって言ったら、僕が必死で探して、こうね、いろいろ撮らせていただいたりとか、ありがたいことしてもらってる方を、勝手に僕のところのフォローしてる人とかから見て、
うん、
直接やり取りされるのがすごい嫌なんで。
なるほどね。はいはい。
うん。だから、
まあそれから自分でやれよって話ね。やりたいんだ
から。そうそう。そう。だから、 うん、まあ、それはさ、その、逆にその、うん、僕の作品に出ることで宣伝にしたい人とか、
うん、
まあ、中にはいるんで、
うん、
そういう人とかはフォローし合ったりとかしてるんだけど、基本的にはしてないんですよ。
うん。
うん。だけど、多分この、何、チンポ？何
だっけ、
ノッポ？
ノッポ。
こいつは、
悪意あるな。はい。
要は僕のフォロワー、僕をフォローしてくれてる女性は、
うん、
うちに出たモデルだったり、それに理解がある女性、だって思ったんでしょ、勝手に。
なるほど。はい。
うん。だから片っ端から送ってるわけですよ。
うん、
で、この人ね、僕ね、この話の前にも、実は見たことがあって、
うん、
っていうのはね、一回晒されてたのよ。
のっぽが。
うん。あのね、歯の矯正を、すごい歯並びが悪くて、
うん、
なんかその方はね、なんかこう、本当にもう手術が必要なこう歯の、歯で、
うんうんうん、
で、だからそれをちょっとこうね、同じ手術を将来的に考える人のために、毎回この経過を載せてるアカウントを探して。
なるほど。
うん。うん、したら、その人が、なんかこういうキモい DM 来たんだけどって言って、晒してたのに。
ああ。それはどういうメールだったんですか？
で、全くコピペです。
同じやつね、うん。
そう、だから、ね、まあ、あんましさ、僕がやってることの手の内というかさ、うん、なんか変な、僕の勝手な、それこそ、その、さっきの妖怪はうんぬんっていうのと同じで、僕が勝手に思ってる、こう、こだわりみたいのをさ、うん、あんましここで言うと理解されづらいっていうのはあるんだけど、正直ね、僕がじゃあそういう人探すときに、不特定多数に僕の勝手な一方的な好みとかでさ、
うん。
お、なんかいいメガネかけてんじゃん、いい矯正してんじゃん、手足ないじゃん、みたいな感じで、無限度にオファーすることってのは僕はしないんですよね。
まあ一斉送信メールみたいな感じでね。
うん、だってさ、それは、絶対に僕がやってることなんて、嫌な人っているわけですよ、うん。自分自身がそういう、何か、
うんうんうん。
不調なものを抱えててさ、うん。で、一方僕はただそれが好きなだけだから、うん、それをさ、押し付けて、いや、なんか口取らせてくださいよとか言うのって、俺どうなのっていうのは。
じゃあ頼むときはもう一対一で、こう、なんていうかこう、かなり遠いところからおずおずと頼む、う
ん。あ、もちろん、もちろん。
まずコンタクトを取ってから、うんみたい
な。だって一番はやっぱし相手を嫌な気持ちにさせちゃう一番良くないわけだよね。うん。うん、だやっぱそれは、うん、まあ、なんかね、ちょっと言いこぶるのも嫌だけど、うん、まあ若干というか一番正直気を使ってはいるつもり。まあそれでも嫌な気持ちにさせちゃう人っていうのは過去にはいたかもしれないけどさ。うん、だけど、やっぱしまあね、一応気を使っているわけですよ。だから、何このチンポ。
のっぽ。
うん。ね、だから、まあ、もし、例えばこれは、
ね、雑だってことですね。
ん？
雑すぎるっていうことで、
うん。うん、雑だしね。まあ、あとね。
できるかな？できるかな？ってことで。撮影できるかな？っていう。う
ん。まあ、あと、実際、これ出た人にも僕話聞いたことあるんですけど、
うんうん、
まあ、なんかさ、まあ、iPhone で撮ったりするんだって。
うん。
で、この3000円だか4000円だか。
うん。
うん。いいけどさ、別に。まあ、頑張ってくださいやって感じじゃん。だから、うん。まあ、ただ僕は一応そういう、その人とは関係ないんで、
うん、
例えば僕のフォローしてくれてる人から、そういうのが来たとしても、
うん、
まあ、ご自身の判断に任せますよってことだよね。うん。っていう、ことです。
怒っているんですか？
いや、これでも正直結構トーンダウンしてるつもりですよ。
うん、
ハルク的なね、感じ。うん、まあ、たださ、この前さ、それこそ、そういうほら、いろんな意見はあるけど、
うん、
AV の会社の人とお話ししたんですよ。
ああ、AV 新法的なことを。
うん、そうそうそう、
うん。
で、やっぱしそれでも言ってたけど、結局さ、めちゃくちゃしてこういう問題が持ち上がるのって、 実際はやっぱインディーズの AV の人が何かやらかすパターンってすごい多いらしいんだよね。
バッキーとかね。
うん。で、確かに僕がお付き合いしてる AV の会社とか、うん、モデルの事務所とかって、そんな厳しいのっていうぐらい、
はいはいはい。
厳しいわけ。
はい。
うん、だから、もっと下の方がなんかわけわかんないことして、
うんうんうん、
それこそそういう会社組織にすらしてないような。
ね、うん、インディーズ AV、同人 AV はね、結構話聞きますからね。
うん、まあ、FC2 とかにさ、うん、勝手に個人で撮って流してるようなさ。うんうん、だけど、そういう人たちって、じゃあ新法を施行したところで、
うん、
それに対してのなんか、効力ってないよね。個人でやってんだからさ。
うん。
うんうんだから、なんかその、まあそういう話を聞いてさ、あまあなるほどなって思ったんだけど、まあね、確かにこうさ。
で同じ流れが、変態映像業界でも、うん、このノッポさんがどれだけ悪どいことはしてるかどうかは知らないけど。
知らないけど、ただやっぱし、う
ん、むちゃくちゃなことして、それで、うん議員とかに知れ渡り、活動家とかに知れ渡り、うん、変態映像新法を作らなければ。いうので、うん、以降、地裂矯正や瓶底メガネ。
いや、まあ、そうは言わないけど、ただ、
死んで欠損の女の人の、
うん。
を、性的な目的で動画撮ったら死刑っていう法律ができるかもしれないけ
ど。まあ、ただ、一応気を使ってこっちはやってるところを雑にされると、
うんう
ん、なんか何なんかなっていうのは思っちゃったりはしますよね。まあ、ただね、そんなこと言ってもさっき言ったように僕も、過去ね、もう十何年やってる中で、やっぱし、嫌な思いさせちゃった人もいるかもしれないからさ。
でもそれはやっぱり、まあ、ある程度、仕方のない流れとして、スガッツさんが、その変態映像、まあ、ここに言っては航空に限ってもいいか、航空映像というものを、ジャンルを切り開いてきたら、後から乗ってくる人はいるでしょ。
うん、まあまあ僕が切り開いたとも思わないけどね。だけど。
まあまあゼロじゃないとしても、
うんうん、
貢献はしてるわけでしょ業界の拡大に。それ、まあ、先ほどのね、私の話とも、別に私が実は階段を切り開いたとは思ってないけど、貢献はしてますよね。
うんうんうんうん、
で、後から乗っかってきた1年目の若手が、
うん、
ちゃんとギャラもらって、しかも頭、同じギャラでね。全く、うん、どっちが上とかないんで、ギャラは。
うん、
頭割りで、同じギャラもらって、
うん、
ももクロと共演して。
うん、まあまあ、そうね。だから、はい、まあさ、うん、別にね、それは情熱持って作ってるんでしょうから、うんうん、作られてるんでしょうから、まあ、情熱あったら iPhone で撮らないよなと思うけどね。だけど。
でも今は映画だったら iPhone で撮ったりするからね。
うん、あれは、あれは iPhone で撮ってるけど、つけてるカメラは何百万もするのって言ってますからね。
つけてるカメラ？
あ、そうそう。あそこの、カメラの部分につけるのがあるんですよ。この iPhone のカメラの部分ね。うん、だから iPhone で写真、映画撮ってるってい
う
のは、
うん、
あれ実は言い方のトリックなんだけど、まあ、それはいいんですよ。情熱持って撮ってると思うからさ、頑張ってもらえばいいんだけど、ただやっぱし、相手のことを一番に考えなきゃねっていうのはね、思います。
指導するのは先輩の義務なんじゃないですか。
まあ僕その人のこと知らないからさ別に。
いやそれはじゃあ俺がどれだけ後輩に、
うん、
なんていうの何の無償っていうか何の見返りも求めず後輩の人たちのある程度こう、うん、便宜を図るというか、
うん
別にそれで何にも、何の見返りも求めずにやるのは、それは業界の先輩の役目というか、まあ、もっと強い言い方すると義務なんじゃないですか。
うん、まあまあ、あれですね。もしじゃあ、これ聞いてる人で、こういう DM が来たら、
うん、
このラジオを聞くようにで、42人目のリスナーにね、なってもらうように。う
ん、このラジオ聞いてりゃ、まあ、もう講習会受けてるもんだからね。コンプライアンス講習会受けたような
恥ずかしいよ。俺、こういうことあんま言いたくないんだけどさ。うん。うん、だけどやっぱね、ちょっと目に余るので。
うん。うん、膝叩かれるぞ、のっぽ。あんまりいい気になってると。
ちゃんとね、ちゃんとしてお互い仲良し。
膝の皿割れるぞ。
はい、そんなです。
まあ、ちょっと、 今日はね、世相を切ったというか、物申す回でしたね。
なんかあれだね、あのさっきのほら、あの、ひき肉さん、ね、あの、本当嫌な思いしたんであれば、あの、僕が、あの、あれで謝りますので、あの、申し訳ない。
先輩としてね。
ね、はい、はい、あの、すいません、あの、はい、そんなです。
なんてライミなんですか。
じゃあ、3です。
いや、はい。はい、まあまあ、3なんですね。わ、うん、かりました、うん。はい。じゃあ、アフタートークですかね。
そうですね。
うん。
何だいたいいつもアフタートークって映画見たみたいな話よね。
まあ、それでもいいんだけど。
うん。
まあじゃあ、アフタートーク、ラジオメモをだいたい読むことが多いんですけど。
はいはいはい。
あのね、まとめサイト寝るときに読んだり。するんですよね。
はい。
うん。で、そのタイトル一覧みたいな、まとめサイトのまとめみたいなのをまず見たりするわけじゃないですか。
ああ、
うん。で、タイトルがバーって並ぶわけじゃん。
うん。
そこに、村上弾道がおかしいってタイトルのまとめのスレがあったんで、はいはいはい、
うん。
あ、これはあの安倍総理のね、安倍元総理の、うん、はい、うん、銃撃の、
ああ、なるほどね。
ね、スナイパー小屋とか言ってるじゃん、うん、香港さんとかが。
はい、はい。
屋上に小屋建てて、スナイプしたっていう、うん、ああいう陰謀論か、弾道がね、角度がおかしいってことでしょって。
うん、
あの、後ろから撃ったにしては。
うん
うん、ね、まあでもこういう陰謀論もやっぱりオカルト界隈ですから、ね、まあ雨宮さんほどじゃなくても私もチェックしておかなきゃと思ってね。
うんうん、
別にその信じる、信じないじゃなくて、そういう陰謀論界隈ウォッチもしなきゃなと思って、
うんうん、
それを開いて、で、動画 MP4 のアドレスだったんで、
うん、
あ、動画か、あ、じゃあもう検証動画とかあんのかなみたいな感じで。
ああ。
YouTube だとお金発生するけど、MP4 動画だったらまあいいかと思って、
はいはい、
ポチッとクリックしたら、ヤクルトの村上のホームランの弾道がめっちゃすごいっていう動画だった。
それ、釣ろうとしてないよね、逆に。それは、あの、会長がオカルト脳になってて。
村神様のね、村神様のホームランの弾道が。もう、釣られたわ、と思って。うまいしてやられたわ、って思った。
まあ、まあ、でもね、確かに、これからどんどんああいう陰謀論みたいな出てくるんじゃない、うん、そういうさ、スナイパー小屋もそうだしさ。
うん、
なんか、あれだよね、あの、水曜日のダウンタウンさ、うん、たまに香港さんうっすらいじるじゃん、結構。
ああ、大丈夫みたいな、香港さん、
う
ん。
もうちょっと、そう、もうちょっと突っ込む。
ちょっとあの、トラブった人が出た時だよね。誰だっけ、霜降りじゃなくて、誰かトラブった人いたもんね。
ああ、そうだっけ、なんか、芸人さんね、なんかそうなんでさ、
うん
うん、うん。もうちょっと突っ込んでほしいよね、だからね、その辺ね。
ね、あの、政治的な発言やめてください、香港さんみたいな、みたいな。ね、言ったりしますよね。はいはい。こういうことですから、アフタートークっていうのは。お手本ですね、はい。アフタートークのお手本のような、ネタを披露しました。
はい、ドンブラザーズ見てる？
大体言ったらドンブ、映画かドンブラザーズの話になる。見てますよ。
でもさ、やっぱ、なんつうの、偉大だよね。なんか、こんなに毎回話せる戦隊ってあんまなかった気がするよ。
そうですね。先週が全然見えてない。先週はまとめみたいな回。
先週最終回ですか。
ああ、そうね。はい。どうせ、あれ、まとめ回、振り返り回なんだろうなと思ったんだけど、
う
ん。
そうそう。だからやっぱりさ、なんか、あの悪ノリとか見てるとさ、うん、やっぱいい評判が制作にもいい方向に返ってきてる感じするよね。
なるほどね。はい。
うん。ちょっとさ、やっぱそれに比べてちょっとリバイスはさ。
最終回でしょ、
うん、うん。僕は全体的にリバイス大好きなんだけど、うん、あんま評判良くないもんね、やっぱしね。で、やっぱそれもなんとなくこうネットのなんかに後押しされたような気もするんだよ、ちょっと。
どういうこと？ネットに後押しされて内容が変化しちゃってってこと？
うん、うん。特にほら、前半の悪の3人組が、後半、うん、一人を除いて大体味方側に行くんだけど。
菅さんの好きな、不祥事を起こしちゃった女の人とか。
そうそう、朝倉ゆいちゃん、アギレラ様ね。
はい。
味方になるんだけど、うん、 まあ、前半で確実に人殺してるじゃん、みたいなの、結構炎上したんだよね。
うん。うん。うん、
それのに対する償いが何もない、みたいな。
うん。
うん、やっぱそうするとなんかやっぱし、2ヶ月後ぐらいの放送で、うん、それとなくそれをちょっとに、食材を匂わすみたいな感じで、あ、これ、やっぱちょっと、そういう動向をチェックしつつ作ってんだなっていうのを。
意外とそんなすぐに反映されるもんなんだね。
あ、大体ね、あの、だって、クランクアップしたのが先月ぐらいですよ。
あ、もう、割とじゃリアルタイムで撮影してんだ。
あ、そうそうそう。
スーパーヒーローもって。
うん、結構近いみたい。
まあ、うん、そっか、逆に東映だからこそできるのかな。
まあまあ、あとね、やっぱそれで今ほら、東映の人がさ、パワハラ、うん、セクハラ、みたいので。
マジで俺の知ってる人じゃないよね。犬鳴村とかの人じゃないよね。
あ、その人じゃないと、女性がね、今それでちょっと問題になってる
もしてるんだけど。あ、女性がパワハラしてるの。
あ、違う違う、されたって言って、
うんうん、
あの、ノートとかで公開したんだよ。
うん。
うん。
東映の社内でプロデューサー的な立場の人がってこと？
いやいや、普通の AD さんみたいな女性が、うんうん、やっぱそういうプロデューサーみたいな人。
うん、うん。
うん。特にやっぱ仮面ライダーの現場だったみたいなんだけど。
ああ、じゃあまあ俺とは全関係ないだろうけど。
う
ん、はいはい。
そう、だからやっぱそういうのとかさ、いろいろあってさ。
世間の評判を気にする。あ、でもそっか。っていうことはね、世間の評判気にして、
うん、
で、まあ、ごめんなさい、そうなんです。それは、それとして、反映できる制作体制なんだね。普通なんか、ネットフリックスみたいにガチって最後まで作ってから、やってるわけではないんだね。
じゃないみたい。
まあ、でもそうか、うん、そうだよ。だって、貼って三郎だもんね。やって候っていう、あの。うん、
まあ、それは戦隊ものね。
うん、戦隊ものの方だけど、うん、今やってますからって、今作ってますからっていう意味で、あの、あの、うん、なんていうか、ペンネームじゃないけど。
あの、アラン・スミシー的なことだよね、
要は
ね。
そう、あの、全体的ななんとか制作委員会みたいな感じで、うんうんうん、その総称、うん、スタッフの総称みたいな感じで。
うん、そうそうそう。
ね、やって候ってつけてるってことは、まあそういうことか、うん。もうリアルタイムでやってますからっていう。
まあそうそう、あとライブ感っていう言葉をすごい大事にしてて、うん、制作の人たちが、
うんうん。
やっぱそれ伝統みたい。なんかこの、結構どんどん変えていくよ、現場でみたいな。
だから確かに言うと、まあ、うん、第1回、ドンブラザーズの第1回であったような税理部要素とか一切消えてるし。
消えてるよな。
だからまあ、ある意味瞬間最大風速を大事にして、全体の構成は犠牲にしてもいいっていう、週刊少年ジャンプ的な。
まあそうだね。
うん。あの、イズムがありますよね。だからそれは、あるし、だから意外とジョジョってそうだからね。全体の構成は、実は、あの、全然、これ、伏線っていうか、伏線どころじゃなくて、伏してない、前置きみたいな、絶対これ後に謎解かれるよねっていうのが一切後で触れられてなかったり。でもやっぱり週刊さん、意外とジャンプ漫画なんだよね、ジョジョも。
あ、だからさ、今回のドンブラザーズはそれがいい方向に働いてるんだよね。
うん、そうだ、いい方向に働く場合と働かない場合があるね。
そうそう、だからリバイスとか、ここ最近の仮面ライダーシリーズはそれがちょっとやっぱし、マイナスに働いちゃってるような気はするね。ちょっとね。
なるほどね。まあ、それはやっぱり、うん、まあ、わかんないけど、ライダーものと戦隊ものの性質もあるし、うん、まあ、あとやっぱり井上俊樹脚本っていう。
そうだね、それも。
には、そういうのは、ハマる要素としては大きいんだろうね。
うんうん、
まあ、だから、井上さんなんかは多分超絶ベテランだろうから、
うんうん、
そういうやり方が構造的にできるように、初めから、まあ、組み立ててるんだろうなっていう気はしますけどね。うん、だから、もう主人公は空虚な中心にして、設定がよくわからないっていう状態にしておき、で、かつまあ、キャラもよくわかんない。
うん、
本当に、まあ、中心をこう空虚にしておくっていうね、うん、物語の中心を、そのキャラクターも主人公として、うん、真剣者とかもそうだったしね。
ああ、そうだね。
うん、
だ
それはうまくいくやり方のコツの一つだろうね。
ねえ、だから。
あの主人公、ま、多分、離れが悪いから、菅さん好きでしょ。
別に、まあんまそういう視点では見てない。
あ、そうなの？え、まさか。あ、そっか。あ、それ女性しかそういう目で見ないっていう。
いやそういうことじゃなくて。まあでも、うん、ね、やっぱこう、うん、鬼シスターの子は元気で可愛いよね。ああいう娘はいたら楽しいんだろうね。
なんか、うん、あの、カメラ W の ヒロインみたいなね。
こっちじゃなくてさ。
まあ、キャラのアンサンブルで見せておけば、さ、まあ、いくらでも見られるしね。ストーリーが途中破綻してようと。
うん、うん。
ストーリーか構成がね。1話では破綻してないけど、全体として見たときに流れが破綻してようと。
うん。そう、だから、まあなんかね、来週から話が動き出すらしいんで。
はい。
うん、楽しみなんです、
ね。まあもちろんキャラのアンサンブルとかね、そういう、もうコツの一つとして、
うん、
あとはね、全体的に、別にストーリーの、こう、内容ね、物語内容がきちんとこう、ね、シェイクスピアみたいにカチッとちゃんとしてるって、なくても、
うん、
テーマ的なものが、こう、ある種、こう変装されつつ、
うん、
奏でられていたら、統一感はあると思うんですよ。
そうだね。まあ、本当にさ、こう、詰め込んで詰め込んで展開早くてっていうのも一つのなんかテーマになってるじゃん。なんか
で、そうそう、それも含めて、うん、私はだからね、これはどうだろう。やっぱ戦隊ものとか仮面ライダーって批評とかしてる人多いんですかね。私全然知らないんですけど、見てないんですけど。
あ、多い、多い、多い。
うん。これは言われてるのかな、言われてないかもしれないけど、どっちかわかんないんだけど、
うん、
これね、分裂病とか統合失調症的な、
うん、
ことが全体的にテーマとしてあるんだろうなとは見てて思います
ね。
うん、
まあまあまあそうだろうね、うん。
スキゾフレニアですね。だからまあ、うんうんうん、あんまり今分裂病って言っちゃいけないとなってるけど、でも本当分裂病って感じだね。分裂していく事故みたいな。統合されてない、世界が統合されてなくて、自分が分裂していくっていうのはだって、化け物になっちゃう人もみんなそうだし、
うんうん、
あとアバターとかでね。チェンジしていくのもそうだし、大体でも全部の話はそうじゃない。全部の回の全部のエピソード。
まあまあ
う
ん、あのね、今ね、1話見返すとね、うん、本当に糖質っぽいよ。
だからその世界がね、まず第1話とかはそうだし、メガネ、ゼイリブが糖質っぽい話だから、
うんうん、
だって第1話からだって盗作されて、
うん、
主人公っていうかあの女の子はね、
そうそうそうそう、
ニシスターの子が盗作ってされて、で、しかもなんか、不気味なもう一人の自分が出てくるじゃん。ああ途中から、うん、あのウサギの着ぐるみ着た、
うんうんうん。
あれ、だから全部そういうちょっと、ほ
ん
と分裂病っぽい話だね。みんながちょっと事故が分裂していく。
うん、
行ってない登場人物いないもんね。分裂してない。
そうだね、
で明らかにそれは意識的に事故の分裂みたいな、
うん、
世界との統合の失調みたいな。うんうんものは明らかに意図されてるでしょ。
うん。
だってそうじゃなきゃ、だってその要素しかないんだもん、はっきり言って。
うん。まあ、井上俊樹自体が、やっぱりちょっとそういう精神病的な話って、
うん、
まあ、多いっていうかさ、うん、なんか、ね、ほら、ファイズとかアギトとかが名作だから、うん、あんま言われないけど、仮面ライダー、キバも井上俊樹なんだよね。
うん、うん、う
ん。で、キバの主人公なんかは、
うん。
世の中の空気が汚すぎて、ジンマシンが出るから、うん、屋敷に引きこもってる人だからね。
まあ、吸血鬼モチーフ。
うん、だけど、なんかそれももうさ、うんうん、なんか、
まあ、世界との関わりの、うん、かなり、ハードな失調ってことだよね。
うん、だよね。そうそう。だからさ、なんか、ね、まあ、なんかあれらしいですよ、アフターシックスジャンクションで、歌丸さんもめちゃめちゃハマってるらしいんで。
うん、これめっちゃパクリじゃん。後追いじゃん。
でもね、そういうとこだぞって思ったのが、うん、この前ちょっと聞いてたら、うん、いやーもうね、ドンブラザーズね、ほんと楽しくて、特にはね、やっぱね、黄色、ね、鬼ブラザー役の白子伯ちゃんが、何度も鬼ブラザーって言って
て。忙しいんやけん。忙しいけん。仕方ないやろ。全部言うの、だって、うちらだって、アドリブで話してるから、だいぶ固有名詞間違えてるで。
でもさ、誰か途中で言えばいいのにね、なんかね。
まあ、作家さんのね、うちらと違ってね、うん、スタッフはいるんだからね。
うんうんうん。そう、だけどね、そうそう、ハマってるらしいし、うん、まあ、楽しみ、ね。
でもみんなが、あんまり戦隊もの見ない人がハマってない、まあ、正直言うと、統合失調症的な、ノリだと思うよ。うん、マジで、
まあ。
それはマジでそうだ
と思う。うん。まあ、あとやっぱし、異常に速いテンポが、
うん、
なんか、今のさ、 TikTok とか見てる人には逆に、
うん。そうか。あれがいつものテンポじゃないんだ。あれはやっぱり絶対ものすごいめっちゃ早いんだ。
うん、
テンポ。
やっぱあの流れが逆に合うんじゃないか。
TikTok だし、あとなんか、ボボボボボボボボって言ってる人いて、確かにと思ったけどね。
ああ、僕ちょっとそれわかんないか。
あれも俺好きなんだけど、
うん、
前巻、電子書籍だけど買ってるんだけど。うん、あの、ほら、まあ、誤解を恐れずに言うと糖質好きじゃん。
はい、
はい。まあ、ボボボボボボボ
ボ。ああ、そうなんだ。
まあ、作者本当に変になっちゃったからね。
あ、そうだよね。
沢井さん。
うん
うん、今、四つ葉とみたいな漫画。でもそれももう特に終わってるから。
うん、いや、でも本当今後楽しみよね。このライブ感がね、うん、いい方向にずっと行けばいいですよね。まあでもさ、東映とか、とはいえ、
うん、
そういうさ、ライブ感とか、ね、さっきみたいに全部撮ってから出すじゃないって話をさっきしてたけど、うんうん、一方でさ、あの、ね、前、ずっと前にこのラジオで話したけど、僕が、あの、エキストラで出たやつ、
うん、
あれね、あと全部ね、あの、できて、
うん、
配信になるんだって、うん、
あ、ごめん、その話題すら忘れたわ。何それ。僕がエキストラに地獄少女。
地獄少女も出てるけど、
うん、
あの去年のね11月に、
うんうん、
あのエキストラ出たやつがあって、うん、でねその時はまだ言っちゃダメだった
ね、
その作品とか、
うん
うん、でもなんかもうさトレーラーとか公開されてるから
じゃいいんじゃ
ないでしょ、
うん
うん、あのそう仮面ライダーブラックサンネが10月の28日にアマゾンプライムで公開されるって。
うん、
だそれは全部撮り終わってからやっぱ出すんだなと思ってさ。
まあ、そうか、アマゾンプライムだからね。
うん、うん。
かな、まあ、そういう契約上のことがある
のかな。1年近く経つからね。11月にエキストラやって。
あ、で、1回1話とかじゃなくて、ドラマ、連続ドラマ。
それね、なんか公式だとまだ何も言われてないんだけど、うん、ただ、10話って話が結構、ある。
うんうん、
だまあ、10話っぽい。うん
うん、まあまあ、それはさすがに撮り終わってからじゃんじゃない
ね、
うん。
うん。あれですよ、白石。
うん。
あの、
どっち
なあの、古老の地の方。
和也の
方。白石和也監督ですよ。うん、
はい。
うん。
あ、そうだそうだ。そうだ。うん。トレーラー見たわ、うん、俺も、
うん。うん。あのトレーラーちなみに 0.1 秒だけ僕映ってますからね。
え、どこら辺を見ればいいんですか
中村智也さんが演説してるところで、
うん、
パパパってちょっと群衆が映るんですよ。
ああ、じゃあ、
カットバックみたいな
感じ。鈴木清純の夢二に出てきた、プチ系ほどは出てないことね。
全然。
金沢駅前でプカーってタバコ吸ってるような。
あれすごいよね。
あれ夢二でいいんだっけ、
うん、
夢二だ
うん、そう、夢二。うん。まあ、あれ一時停止してやっとわかる程度なんだけど、はいはい、あの、ちゃんとね、そのトレーラーに映ってて、
うん、
足を怪我していった甲斐があったなってね、思いました。
あ、言ってた、白いズボンで山登って、
そう。あの、排水溝に落ちてね、足を、ひどい怪我をしたってね。うん。そう、だから、まあでもなんかトレーラー見た感じ、
うん、
なんか、ね、やっぱ良さそうだ。
俺よりは映ってるでしょ？あの、岡室さんの。
いや、岡室さんより全然映ってないです。岡室さんすごい映ってたもんね。
ねえ、でも、マジであれが全てですよ。あの、トレーラー。で、全部、出番全部終わってるじゃんって。
ああ、まあね、そうだよね、
うん
うん。うん、そういう目に遭う人っていうことだもんね、あれね。
その前振りからね。
うん。
うん、
あれ何映画館でやるの
さあ。でもなんか、スミさんからも来てたわ。まあ、スミさんも出て、てかスミさんからの紹介で、
うん。
まあ、一応、スミさんとの関係性もあるから出たっていう感じなんですけど。
あ、そうなんだね。
まあ、俺が出させてくださいって頭下げて出たわけではない。
うん、ああ。
うん。ですけど、うん、あ、でもなんか、うん、上映って書いてあるから。
うん。
うん。トークショーとかやる。うんで、なんかゲスト予定、吉田勇気って勇気がひらがななんですけど。
うん。
うん。
そういうとこだよな。うん。
うん、しかも、まあ、組み込まれて、まあ、別に決定ではないんだけど、 で、なんかノーギャラなんで、ノーギャラで出てくださいっていう。
え、それって、でも、役者さんとしてはお金もらうんでしょ？
あ、役者としてはもらってる。
うん。いいよな。
いやいや、ノーギャラで、ノーギャラでこのトークショー出るって言われたから、一応これ、まあ LINE で、すいません、さすがに私、その映画の仲間だという意識はないので、番宣のために無料で時間と労力を払う理由はないんじゃないかと考えております。監督さんやプロデューサーさんの方で反論があるので、あるなら、その議論には付き合いますので、かっこ電話等でですが、そう、もし議論したいんだったら、ぜひご返事くださいませ。って言ったら、あ、別にいいですって感じになった。でも、誠実じゃない俺は、俺が誠実じゃない
本当に送っちゃうんだね、そういう。
うん、ね。証拠、はい。読む。
普通に送ってるわ、この人。
うん。うん、まあでもほら、映画業界では出演者さんは無料で出ることが多いので、とのことでした。うん、あ、これ、スミさんとやってたからね。
うんうんうん。
なんか、だかまあ、それも、なんか、スミさんを間にしてる時点でちょっと、どうかと思うのと、うん、
まあまあまあまあね。う
ん、まあ、まあ、ずうずうしいなと思ってる。まあ別にいいんだけど、ずうずうしくあってもいいからね、業界人は。まあ別に、強要させられたらダメだよ。教養じゃない分にはズーズーしないの、うん。ただ、まあ、ズーズーしい人間だなとは思ってますよ。それは俺の自由じゃん。それはそれで。うん、で、やっぱりまあ、映画、業界ではこの、出演者さんが無料でね、そう、番宣とかに出るっていうのが、
うん、なるほどね。うん。
ことが多いのでっていう。でも、それは、ちゃんとした映画の主演とかだよね。
ちゃんとしたって言わないで。
通りくんとか、菅、うん、田将暉くんとか、
うん、うん、うん。
の映画で、のバラエティ番組とかに出るっていうことですよね、うん、それ、
うん。
それとこれを一緒にするのか。
しかも作品をすごいね、出来上がった作品を愛して、いろんな人に見てほしいっていうことで、うん、あ、別にノーギャラでいいっすわってなるのが多分正しい流れだよね。
そうだよね。
ね、
うん。俺の名前もよくわかってないんだから別に頼まなくてもいいんじゃないかなって気がするんだけどね。
うん、その、まあ、確かに、押し出勇気が嫌いだっていうのは結構、やっぱそういうとこってさ、やっぱ、見ちゃうよね。
いや、うん、いや、だから、まあ、まあ、いいんですよ。別に、その、なんていうのかな。そう言ってみれば別に、これは別に悪口じゃないですよ。ちゃんとした、
うん。
業界のちゃんとした人たちじゃないんだから。別に。
はい。
うん。それで、別に、だから、なんだろう、その、完全に価値として下だって言ってるわけじゃなくて、
うんうんうん、
ちゃんとしてないのは、だって本人だって認めるでしょ？ちゃんとしてない人間ですから。
うん、バカ映画ですからって言ってるわけでしょ？最初に。
うん、まあ、それはわかんないけど、名言はしてないよ。
あ、そうなん
だ。でもまあ、ちゃんと、うんうん、めちゃめちゃちゃんとしてる、業界のちゃんとしてる人間たちですから、我々は、とは多分自覚してないでしょ。
なるほどね。
うん、いやいや、そうじゃない？それは、悪口じゃなくて、
うん、
それはそうじゃない？
うん、
だから、それはいいと思うんだよ。だその代わり俺からこういう言われ方してもこっちダメだよってことだよ
ね。うん。そうだね。
ちゃんとしてないって言ってるのに、お前ちゃんとしてないやつら、なんでそんな言い方するんすかってなったらおかしいよね。え、それはそうじゃない？だから俺だってバカにされても別に怒らないの。それはバカにされるような仕事をしてるから。うん、階段っていうね、河原小敷。
うん。
ですから、へへへって言ってんだから、河原小敷って、なんか頭の悪いおじさんおばさんとかに、幽霊とか信じるバカだって扱われ方しても別に私一切怒らないですからね。
あ、まあまあ、それはそうだね、うん。それは、うん。うん、うん。
ただその代わり不倫とか脱税はしていいんだよ。アウトローだから。
それは、まあどうかと思うけどさ。
でうちの妻が許すかどうかは別問題ね。
うん、うん。
それによって社会的責任があるからとか言い出されたら、それは逆に怒るよ。いや、それは社会的責任はないです。そういう意味での社会的責任はないですって。
はい、はい。
はい。もちろんなんか犯罪を起こしたら警察という、に捕まるとかそういう、
はい、
言ってみれば、まあ、暴力的に排除されることは、うん、それはまあ、アウトローだろうと、なんだろうと、なることだから、そこには反論しないんですよ。そう、社会的な責任の道義的責任を、もっと、上流、社会の上流で生きてる人と同じぐらい追えっていうのは、うん、論理的にナンセンスだと思いますって言ってるだけですから。
はい。
このことも、じゃこれも映画のスタッフに伝えようか。あなたたちもそうじゃなきゃダメだよってことだ。で、別にズーズーしく しちゃダメだって言ってるわけじゃないですか。
うんうんうん、
でも俺にズーズーしいと言われる責任は負わなきゃいけないってことだよ。
うん、そういうこと、
ね、それぐらいはね。で、別に俺は賠償金払いとか、
うん、
なんか、ぶん殴らせるとか言ってるわけじゃないんだから。
うんうん、
ズーズーしいと俺が思ったらズーズーしいと思う、
うん。
それに対して怒っちゃダメだよって。
はい。 わかりました。はい、すいません。はい。
完全論破ドン。
でも、
僕また論破しちゃいました。
俺なんてブラックサン出るのに、0.1 秒出るのに、3万円払ってんだからね。
これ3万円もギャラもらってんの？俺より高いじゃん。
違う違う。クラウドファンディングで、はい、エキストラで出る権利を買って出てますからね。
あ、自分で払ってんの？
そうですよ。
なんでまたそんなことを。
しかも交通費も、交通費も全部自腹で。
結構かかるでしょ、だって山の方行ってんだから。
え、だって浜松市とかね。
下手したら、旅費で2、3万いっちゃうじゃん。
ほんだ僕はほら、その時ももうタフトちゃんがあったから、初めてのタフトの遠出ぐらいですよ。本当に。
まあじゃあ逆にちょっと遠出したいぐらいの、うん。あれだったからいいけどっていう、う
ん。そう、浜松市と2回行ったんですけど、僕。うん。
うん、マジで2、3万行くじゃん、それでも。
うん。
泊まりとかさ、ガソリン代とか高速道路代考えたら。
そうそうそう。だからそれで、3万クラファンで行って、うん。足怪我して。だけど、やっぱね、どっかの工場で撮影したんだけど、うん、あのね、もう着いたら、そこがね、大久保の街になってるんですよ。新大久保。
ここ、今、俺がリモート撮ってる。
うん。
まさに今、ここが。
まあでも、ただ単に、ビルに、新大久保なんとか教会って書いてあるだけなんだけどね。
あ、でもちゃんとさ、キリスト教会がある。
そう。
あ、そう、白石和也っぽい感じはありますね、確かにそれね。う
ん、だから、うん、まあ、トレーラーで言ってる範囲の話だから、全然平気なんだけど、うんうん、要はね、まあ、ちょっとモチーフとしては、うん、芝木隊とかさ、
ほうほうほう。
ああいう、在日の人たちのヘイトだったり、
芝木隊は逆ですからね。
うん、だから、そう。
在特会があって、うん、それと芝木隊ね。
そう、それの、要はそういう、うん、ぶつかり合いみたいな話っぽいんだよね。
あ、
うん。そう。だからね、その大久保っぽく街がなってて、
うん、うん。
うん、なんか、ああ、すごいなって思って。まあ、それで3万円ね。
それのトークショーだったらノーギャラでも出てあげんだけどな。まさに、だって大久保在住の。
そうだよね。うん、まあ、大久保、うん、まあ大久保なんだろうな、きっとあれ。うん。うん、そう。だから僕も今から楽しみですけど。
うん、
はい。そんな。そんなんです。
あとは、なんかありましたっけね。アフタートーク。なんか、ちょっと、怒ってばっかじゃないですか。今回。まあまあ、世相を切るっていうね。あれだから、しょうがないんだけど。
うん。
うん。そうだな。やっぱり後輩を育てるっていう意味ではさ。なんかこう。
また怒りそうだな、
あそこ。あ、いやいやいや、だからポジティブな話としてね。
うん。うん、
ちょっとだから、アドバイスとかにもさ、
うん。
乗ってあげたりしてる、ちゃんと、うん。どうしたらいいんですかね、とか。ノットさんとかの。
まあ、まあまあ僕。
まあノットさんに限らずさ、後輩がいないか。
いないいない。僕、あんまそういう人付き合いをしないので、
変態映画業界にはいないわけ、後輩は。
いないいないいない。
あ、そうですね。あなたが付き合ってるかどうかではなくて、そもそもメンバーはいるの、
うん、まあ、いるんじゃないの？だけど、まあ僕があんまそういうところに加わらないだけかもしれないね。うん。うん、
まあ、まあ、うちらはほら、必然的に関わり合いにならなきゃ。
そうそう。そこが一番違うところ、ね。
いけないし、やっぱ仲良くなってるからこその今の盛り上がりあるわけじゃん。
うん、うん。
単純に仕事の融通の試合とかもあるし、うんうん、あとやっぱりある程度仲良くなっとかないと、トーク、クロストークはやっぱチームプレイですから、
うん、
距離感だったり、キャラクターの配分だったり、
うん、
うん。うん。どっちがボケでどっちが突っ込むかとかね。うん、うん。ある程度こう、鳴らしとかないといけない。
まあ、そうだよ、そうだよ。
うん。まあ、だから別に私自分のために、後輩にアドバイスとかしてんだけどね。
うん。
こういうキャラクターで行った方がいいよとかね。
うん。
ね、笑い方、独自にしたらって。
はいはいはい。
ワンピースの、
うん。
強いキャラって、笑い方に特徴あるじゃん。
いや、僕、本当ごめんなさい。見たことないんで。
だからキャバキャバキャバキャバキャバキャバみたいな。
そんななの？
あ、これは漫画道の森安直哉ね。 キャバキャバキャバキャバキャバキャバって。森安さんだけど。
うん。
漫画道の中の悪役、ね。
うんうん。まあでも確かにキャラ付けの一つとして笑い方が何かっていうのは、うん、まあ、イメージとしてはなんとなく。
菅さんだったらすっがすがすがすがすがって笑えば、ワンピースの強キャラっぽくなるじゃん。
そうかな、う
ん、だから国沢さんね、国沢一生さんとか。
はい。
うん。まあ、でも芸歴的には向こうのが先輩、芸能人としてね。芸人としては、向こうのが長い。
うん。
から。うん。だから、くんにくにくにくにくにって笑ったらいいんじゃないですかって言っておいた。くんにくにくにくにくにって。ちょっとこれ、いい男キャラじゃん。うん、女性に人気があるから、なんかそこら辺の無意識。うん、税理部的ななんか無意識を刺激していいかなって。
うん、
これちゃんとやってんだよ、俺は。
あ、でもやっぱし、そうやって相談に乗って、うん、乗ってくださいよ、みたいなことってのは結構あるわけ、日常的
に。ない。俺は勝手に。笑い方は工夫した方がいいっすよって。はぁ、あ、はぁ、あ、あ、うん、そうっすか、みたいな感じですけど。
いや、そうな感じでね。うんまあそうだな。僕はそういう業界的なものっていうのがあんましないし、あ、多分それぞれみんな集まってはないから。
うん。
まあ強いて言えばあれかな。それこそ、一回撮影したことある人に何か別口で相談されたりっていうのはたまに年一回ぐらいあって
る、うん。でもそれは作り手の人と繋がるわけではないってことでしょ？
うん、そうだね。うん。
でもそろそろ必要なんじゃない？菅津さんが組合とかさ、作って、
うん。それは多分したい人が、そのうちやるだろうから、僕は別にいいんだけどさ、そういうのは。だけどね、まあまあ、うん、そうですね。
変態映像業界大きくならないよ。
別にいいけど。
なんでだって世の中を変態映像で変えてやるんだっていう。
あ、1ミリも思ってないね、正直ね。うん。
まあね、そんな全裸監督みたいな、あれではないわけですね。
多分さ、部をわきまえないで、そういうことしだすから、
うん、
やっぱ、ね、ダメになっちゃったりする人って多いじゃない？なんか。
でも、そういうことをしないことで消えていく業界もあると思うよ。
まあね、
誰もがめんどくさがってやんないから。
うんうんうん、そうだね。うん、ま
あ、だプロデューサーが必要なんですよ。階段もそうだし。
そうだね。
変態映像業界も、それ作り手、クリエイターの人はアーティスト気質だからそういうのやりたがらないから、
うん、
プロデューサーが、手腕のあるプロデューサーが複数名出てくるかどうかで多分その業界の未来はだいぶ変わってくるでしょうね。
そうだね。まあ特に AV なんかはやっぱそうみたいよ、本当に。うん、なんか、やっぱね、知り合いのとこもね、やめちゃうみたい、やっぱし。
え、あ、でもそれは話聞いたわ。また別の、別口から。うん、そうじゃない方で、やってくって、はっきり決まってった、うん。それこそ AV 新法施行前から、もうその路線で行くって決まってたらしいよって。
そう。だからなんかね、うん、そういうのもやっぱした、ああ、なんか、まあ、似て非なる感じでは僕とはあるから、
うん、
まあ、ただやっぱし、全く対岸の火事って話でもないからさ。
うん。
うん、ああ、そうなんだって思いながらね、聞いたりはしてたけどさ。うんね、なんか告知あるんですか？
まあ本とか出ますし、まあイベントもありますね。あとはどうかな、だからまあ、うん、これは単純に宣伝、9月3日の読売カルチャーはまだあんまり、まあたくさんいてもしょうがないんだけど、客が。
うん。
うん、まあもうちょっといてくれた方が、これは完全に俺一人のギャラの配分の話になるんで。
うんえ、それ何に入った人数によってギャラ変わんの？
もちろん。
あ、そうなんだ。
当たり前じゃん。だって、単純に参加費を割る。読売カルチャーと俺で割るだけだから。
あ、そういうことか、
ね。同じ労力でどれぐらいお金が変わるかっていうのは、まあ、ぜひ一人入って、余計に入ってくれればその分。うんうん、
ああ、じゃあ、うん、ぜひ、
うん。9月3日の読売カルチャー会の講座。でもこれ、あんまこういうこと言うとあれだけど、
うん。
普通の会内イベントと思ってくると多分、あ、間違えたってなると思います
よ。あ、もうちょっとこの、その学術的ななんか。
学術的って言うと、そんな、本当に学術的なっていう人に怒られるんで言わないけど。
うん。
うん。本当に学術的だとは思ってないし、自分でも。
まあでもちょっとこう、レクチャーというか講座的な感じってこと
か。講座的な感じですね。うん、だから、前回のレジュメとかを言えば伝わるかな。また、前回内容は全く違いますけどね。
うん、
ただ、前回のはどっかあるかな。あった、読売カルチャーのレジュメの、これか？ああ。例えば、だから、前回は不思議。で、何が不思議な現象と、
うん。
うん、していいのかとか、だと我々は思っているのか、怪異っていうものは別に、ちょっと言葉の定義として全然精査されずに使ってますよねっていう、ことで、だからまあ、補助線の文献として、岩屋邦夫のシルレアリスムとは何かとか、ツベタントドロフの幻想文学論序説とかを出し、
うん、
ファンタスティックとフェイリックの違いとかね。
うん。
うん、あるいは、脅威っていう概念とかもあったりして、驚き、異なる脅威。
はい。
うん。っていう概念もあって、それはまあ、脅威については、またそれはそれで、名古屋大学出版かなとかで、ちゃんとイスラム世界とかにおける脅威とか、ではこういう感じですよって、脅威の文化史っていう山中百合子さんが書いてるやつですね。とかをやって、じゃあ何を不思議と思って、じゃあ、だって怪現象って、まあ、俺もかなり曖昧な使い方してますけど、
うん
うん、不思議な現象とかね。怪現象とか起こってる。起こらないと怪談じゃないよね。人怖いになっちゃうよね。とかね。うん、何も、その物理的なことしか起こらないとか。でもその区別ってじゃあ、菅田さん、ちゃんと説明できますってい
う、うん。うん。できないですね。
ですよね。怪異っていうのも今、なんかここ数年怪異ってみんな使い出してるけど、うん、実はまあ用語としては結構違う使われ方をして、いたものですからね、みたいな。
ああ、雲とかね。
うん。まあ、国家における、吉兆であったり、協調であったり、っていう、割と政治的な話、あって、我々の日常生活の、個人の日常生活に変なことが起こるっていう意味合いは、今使ってる意味合いは、特にそんなにはなかったはず。で、脅威なのか、怪異。なのか不思議なのか幻想なのかとか、
うんうんうん、っていう話をする感じ
をする感じです。だから多分、うんうんうん、がっかりしてる人とかいると思う。
そんなことない。その話も普通に面白いから、うん、そうですか。
例えば、でこれと全く内容は違います。今度は、うんうん、まあざっくり言うと。それこそ今の話とも関わるけど、
うん、
不思議な現象が起きていることが怪談ではないってことですね、
うんうんうん、
不思議な現象それ自体が実話怪談を生成するものではないってことです、
うん、
実話怪談は語りの場でしか生成されません、
うん
うん、例えば私が今このリモート始める前にそこのトイレで死んだおばあちゃんの幽霊に、まあ死んだおばあちゃんに会ったとしますよね。
うん。
でもそれ私の心の中に留めて、菅さんにも誰にも言わなかったら、それは怪談になり得ない。
まあそうだよね。言ってないからね。うん。
で、割とみんなが誤解しているのは、不思議な現象が起きたという事実、それ自体を抽出して、実話怪談というものが成り立つという、観点から語ってしまってる人ばっかり、
うん。
うん。だからいろんな誤解が起きてます。それはパクリ問題であったり、取材と取材される人、体験者と取材についてだったり、皆さん実践ではちゃんと実話怪談できてるのに、いざ、論理化、言葉にしたり、そしてかつそれをルール化しようとしたときにね、そこら辺が全く分かってない、うん、ので、非常に齟齬が、誤謬が起きている。でも怪談は語る体験者さんが取材者に っていうこともそうだし、それ以外でも A さんが B さんに語り、 B さんが C さんに語り、 C さんが D さんに語る、あるいは A さんが B さんに語り、 A さんが C さんに語り、体験者が A さんだしね、
うん
うん、それぞれの場で、その場で成り立っているものでしか、はい、であるという、
うん、
ことから考え直さないといけないみたいな話、
うん、
です。もうちょっとちゃんとやるよ。だから、こんなざっくりした説明じゃなくて、ね、いろんな文献とか
を。はい、うん、今の、
はい、
今の階段業界を、こう、ちょっと、もっとわかりやすくなるかもしれないね、それ聞くとね。
わかりやすくなるかもしれないし、もっと言えばもっとわかりにくくなるかもしれないけどね。
ああ。
でもさ、わかりにくくなるべきして、わかりにくく、
うん、
なるならそっちの方がいいかもしれないしね。
わかりました。
はい。
楽しみですね。
反論していいよ、完全論破してやるから。
いやいや、別に何もそれぞれのねあれがあるからさ。
いや、それぞれのない、私は好みの問題言ってるんじゃなくて論理を言ってるんで。
いや、
うん、
僕はそっちの世界にいないから、はい、ちょっと分かんないんだけどさ。はい、はい、うん、はい、ありがとう。
まあ、なんとなく、
はい、
レベル1の方向性は伝わったと思うんですけど、
うん、
階段イベントではないですよってこと、普通の。
はい、うん、あ、そういうことね、うん
うん、何にもまとめてないんだけどね。はい、あとはどうですかね。そんなところですか。
そうですね、僕は特に大丈夫です。はい、
はい、じゃあのっぽさんと仲良くして。
いや別に。はい、うん、はい、はい、じゃあそんなです。
そんな感じで、はい、はい、またよろしくお願いします。
はい。